三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。この番組のタイトルコールの後にも心に桜を咲かしちゃうって言ってるんですけど、そろそろ本当に桜が咲きますね。むしろこのラジオが放送される頃には桜が終わっちゃう頃かもしれないんですけど、みんなはどこかでお花見とかしましたでしょうか。私はいつもそうだな、目黒川あたりとか井の頭公園とかに行くことが多いかな。あとは代々木公園とかもね、いろんな人がいるので人を見るのが面白くてたまに行ったりするんですけど、皆さんはどこに行くのかもね、教えてもらえたら嬉しいです。最近は妹の誕生日がね、3月はあるので、いつも毎年実家に帰省をしているんですけど、ちょうど東京で雪がすごい吹雪いてた日に帰ったので、で昨日帰ってきたと言いますか、5日間ぐらいいたんですけど、なので温度差がすごすぎて、多分帰る時は10度切ってますね、1桁台とかで、でも帰ってくる頃には20度超えてるから、もう両親が半袖とかで見送ってもらってる間は、私はもうモコモコのダウンを着てバイバイするっていう、ちょっと季節感がアウェーで、まあ、夜帰ってきたのでね、まだマシだったんですけど、すごい帰り恥ずかしかったですね。でも今日もあったかいけど、上着なしだと肌寒い気がするし、ちょっとヒートテック着ると暑いしで、上着を着たり持ったり、すごい忙しい感じに過ごしていました。でもようやく暖かくなってきてよかったなって思いました。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームレムさん、さくらちゃんこんばんは。さくらちゃんを応援している女性です。さくらちゃんにとって幸せを感じることは何ですか？私はもうすぐ生まれてくる子供のことを考えることです。岡山来てくれてありがとう。これからも応援してます。また会える日楽しみにしてます。さくらちゃんなら私の本名の名前知ってるはず、わらーって。レメちゃん覚えてますよ。岡山で一番にね、エマンさんが来てくれたけど交代してくれて、そう、レメちゃんが初めて女の子の岡山の一番で来てくれて、すごい嬉しかったです。めちゃくちゃね、細い女の子なんですけど、まさかのね、X でも教えてくれたんですけど、お子さんが生まれるということでおめでとう。いや、私はもう保育士資格を持ってるぐらい子供のことが大好きなので、もうなんか嬉しいですね。レムちゃんの子供いつか見たいですね。幸せを感じることは、いやもう本当に子供大好きだから、それこそ帰省した時に公園とか遊びに行って、まあ、ワンちゃんとか子供とかがいるのを見るのもすごい好きだし、あとはこうやってイベントでみんなに会えた時に、まあ、こう私の職業だと撮影をしてる時ってなかなかみんなの感想が得られないというか、頑張って撮影してもちょっと評価がわからない状態なんだけど、イベントでみんなに会って桜ちゃんと会うことで明日から頑張れるよみたいなことを言ってもらえた時は、あ、いろいろ頑張っててよかったなってそこで幸せを感じられます。いつもありがとうございます。ラジオネームヤンマンさん、初めてメッセージ送ります。ミキさん見ました、あの企画のやつですね。ところでゲストを呼んだりできるんですか？ ほぼメディアに出ない方ですが、同じ事務所で唯一 SNS で一緒にオフショットをしている桜さんなら、緊張しいその方でもリラックスして出てくれるんじゃないかなと思うのですが、名前はあえて言いませんけど、他の方を呼んでなどと失礼なお願いを読んでいただいてありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。初めてのメッセージ、どの方か予想はつきました。すごいね、ファンの方たちもすごい優しくて、コメント欄もすごい優しくて、まあ、こうやってね、名前あえて言いませんけどみたいな気遣いもすごいなって思ってます。その方はすごい業界でいう大先輩なので、ちょっと私からするとお仕事を一緒にってよりかは、なんかこうお互いに業界をやってる同士で話せる友達とかお話できる時間っていうのを大事にしていきたいかなって思っていて、私もねその方と同じぐらいすごい影響力のある人だったら、ぜひぜひオファーしたいんですけど、ちょっと同じぐらいになれるまで頑張りますね。またでもご飯行った時とかはオフショット載せていきたいと思っているので、またコメントしてもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネームみっちゃんやる姉さん、まだ夜は寒い日がありますが、湯船にはちゃんと浸かっていますか？私は40度ぐらいのお湯に10分ぐらい浸かり、体の芯から温まるようにしています。さくらちゃんはどんな感じですか？温まるといえば入浴剤は入れてますか？私は肌への刺激の少ない入浴剤がいいので、赤ちゃん用のアトピタという入浴剤を入れています。いや、もうお風呂ね大好きなので、冬でも夏でも入りますね。夏だったら多分40度ぐらいなんですけど、冬は結構厚めの42度で、で結構汗をたくさんかいてからいろいろ頭洗ったりっていうしたい派ですね。で、入浴剤もすごい好きなので、そうだな、最近はプレゼントでもいただいたアユーラっていう入浴剤がすごい2層になってるタイプなんですけど、お湯が柔らかくなるというか、すごい温泉に入ってるような気分になれるので好きで、あと香りだと白のバスソルトがすごいいい香りなので、それもよく使っています。ぜひぜひ使ってみてください。ラジオネーム綿毛ちゃん、いつも素敵な声で癒されています。ヘッドホンで聞くと没入感がすごくて、なんだかすぐ近くにいるみたいで照れます。配信ラストの館内放送みたいな話し方も、ちょっと誘った感じの声も、たまに慌ててる時の声も大好きです。声を出す時、何か意識していることはありますか？それとも才能？ありがとうございます。意識してることはないので、でも才能かどうかわかんないんですけど、よかったです。でも声はね、褒めてもらえることが多くてすごい嬉しいですね。ね、配信だといろんな声やったりしてますけど、そうですね、館内放送みたいな感じでいつも終わってますもんね。意識してることはないけど、なんて言ったらいいんだろうな。まあでも今は最近花粉症すぎて、前回から今回はちょっと声が変な感じになっちゃうんですけど、次ぐらいには治ってるといいなって思います。いつもありがとうございます。ラジオネームちなちなさん、ハローマイフレンドさくらさん、パキスタンからの挨拶をお送りしました。その配信でね、パキスタンの方がウェルカムトゥマイフレンドギフトプリーズみたいな感じですごい煽ってくるんですよね。みんなでそれを最近真似して遊んでいます。4月といったらエイプリルフール、エイプリルフールといったら嘘がオフィシャルに許される日ですね。かっこ許されない場合もあるけど、ということで、これまでにエイプリルフールについた嘘でおすすめのもの、あるいはシャレにならなかったエピソードがあれば教えてちょんまげ。エイプリルフールはもう怖くて私何も嘘つけなくなっちゃったんですけど、他の女優さんがやってていいなって思ったのは、名前を逆に読んで、例えば4月1日の投稿で、私美咲さくらは桜美咲に改名しますっていうのを言ってる人がいて、すごい可愛いなって思いました。で、一番最初に私がやったのは、知り合いの人からのノリでやったんですけど、動画を撮って女優業を 引退しませんみたいなこと言ったらやっぱちょっと荒れたんですよね。なんかやっぱちょっとネガティブっぽい嘘は良くないなって思って、そこからもう全然やり方が分からず、むしろみんなに聞いてますね、投稿で。なんか面白い嘘あったら教えてくださいみたいな感じで、公開の嘘を今年もお待ちしております。とラジオネームパンチョクさん、最近は花粉が飛びすぎてさくらちゃんも辛そうですが、いかがお過ごしでしょうか。さくらちゃんがもう一度新社会人としてやり直すならどんな職業をやってみたいですか？かっこさくらちゃんが資格持ってる保育系以外です。保育系以外か、ちょっと似たような感じになっちゃうかもしれないんですけど、お母さんと一緒のお姉さんすごいやりたかったんですよね。でもあれは音大に行かなきゃいけないので、あと倍率高めすぎていつ募集してるかもわかんないのでやめて、あとはやったことないけど着ぐるみの中の人も子供と携われるのですごいやりたいなって思いました。あとは、私はカミカミなのでダメなんですけど、アナウンサーとかも、朝からみんなにすごい元気をお届けするいいお仕事だなって思って気になってたのと、最近自分でもできちゃってる仕事なんですけど、カウンセラーのお仕事とかもすごい気になってて、はい、やられることができてすごい嬉しいですね。誰かの癒しとか助けになるお仕事は今後もやっていきたいなって思っています。ラジオネームエミリオさん、今回の収録が放送される頃にはもう桜に花が咲いているでしょうか。さくらさんおすすめの桜お花見の名所はどこですか。今年は僕も例年なく花粉症に悩まされています。さくらさんも無理せず体調に気をつけてくださいね。花粉症大変ですよね。オープニングでお花見の名所言っちゃったんですけど、付け足しで言うとしたら新宿御苑も好きだし、あとは私が花粉症になった場所というか、そこにお花見に行ってから花粉症になったんですけど、河津桜、伊豆の方だったのかな、河津桜すごい菜の花と桜のピンクと黄色がすごい綺麗なので、あとちょっと早めに見れるので時期も分かりやすいですし、おすすめです。ありがとうございます。とラジオネームエマンさん、アラサー女子として恋愛、結婚、出産についての考え方を教えてください。今回はなんかあれですね、始まりと最後に出産の話が出てるんですけど、なんだろうな、考え方か。今はでも、まだまだってずっとお前仕事してるやんってなりそうですけど、まだちょっとお仕事にね、集中して頑張りたいなって思ってる時期なので、詳しくは考えられてないんですけど、ちゃんとお互いに協力し合えるような方と一緒になれたらいいのかなって思っています。みんなみたいな感じですよね。いつもイベント来てくれて、配信も聞いてくれて、ギフトもしてくれて、応援してくれてっていう。みんななんじゃないですかね。よろしくお願いします。以上、手紙ソキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングの時間です。今回も初めての方からのメッセージもあってすごい嬉しかったです。いつめもありがとうございました。4月の告知はですね、4月の16日にローモバさんのゲームをしてくれた方はオフラインイベントがあります。そしてもう皆様詳細見てくださったかもしれないんですけど、5月17日に公開収録の開催が決定しました。パチパチパチ。しかも今回はね、ちょっといろいろ新しくて、12時が私の公開収録で、16時はいつものね、海ちゃん、及川海ちゃんの公開収録で、ゲストが私という、ちょっと嬉しいですね。ゲストっていう形初めてかな。なんかね、いつもだと海ちゃんとか誰かをねゲストに呼んで2回やるんですけど、来てくれてるみんなは分かってくれてると思うんですけど、そんなにね変わらないじゃないですか、2人で喋ってって感じなので、なんかせっかくならね、海ちゃんもラジオもともとやってたので、今回 一夜の限りの復活みたいな感じでやってもらえたら嬉しいなって思って、ちょっとゲストっていうのもすごいワクワクしています。でもどちらも私も梅ちゃんも同じだけこう出演するというか一緒に喋ってるので、皆様はぜひぜひあの時間合う方は通しで来てもらえたら嬉しいなって思います。で今回すごいのがグッズがね、そう、公開収録はねグッズいろいろあるんですけど、まあ、チェキとかシャメとかブロマイドとかはいつもあるかな、とメッセージ動画とかもね買えるんですけど、今回はねなんと肩もみしてもらえる券とか耳元でささやいてもらえる券とか、初めてのねチケットがあるんですよ。これはどこのイベントでも手に入ることのできない思い出だと思うので、ぜひぜひ体験してもらえたら嬉しいなって思います。あとハーレム3ショットのチェキとかシャメもあります。あとはなんとなんと、みんな料理オフ会すごいしてほしいって言ってくれてたじゃないですか。今回投資の方はね、料理オフ会があるんですよ。すごくないですか？なので私ちょっと朝からいろいろ作ってね、みんなに食べてもらいたいなって思ってるんですけど、何にしよっかな、前回カレーだったから何にしよっかなって今考え中です。私と海ちゃんで作ってみんなで食べれたらいいなって思ってますので、公開収録っていうとお堅い感じするかもしれませんが、その中での限定トークとかがあったりとか、すごいゆっくりできるイベントで、まあ、今回オフ会もありますのでね、まあ、ぜひぜひお会いしたことのない皆様も会えたら嬉しいですし、一面の方とも一緒に会えるの楽しみにしています。とそれでは美咲さくらの桜寺、本日はここまでです。ここまでのお相手はいろいろ新しそうな公開収録が楽しみな美咲さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。